こんにちは。お元気でお過ごしですか。四方高萩6月号をお届けします。今月号の表紙には、5年前と比べて高萩市の特定健診受診率が 1.3 倍に増加しています。みんなで健診、健康を予定に入れとこう、健康の特集です。本文に入ります。気にしていますか、自分の体。忙しい毎日の中でつい後回しになりがちな健康診断。未来の自分のためにご自身の体の状態を知ってみませんか。健診は病気の早期発見や予防につながり、生活習慣の見直しを促す大切な機会です。今月号の特集では、市の特定健診などを例に健康について考えます。この機会に自分の体をチェックし、健康維持に役立てましょう。問い合わせ、健康づくり課、電話 24-2121。 体の中で起きていることは見た目だけでは分かりません。例えば血圧が高い状態が長い間続いても自覚症状はほとんどありません。ある日突然倒れてしまったり、血管がもろくなったり、避けてしまったりするようなこともあります。そのような事態を防ぐために、年に1回の検診でご自身の体の点検をしてほしいと思います。病院診療所にかかっているからという人も、治療中の病気以外の変化に気づけることからかかりつけのお医者さんから検診を勧められる場合があります。調子の悪いところはないという人も、定期的に検診を受けることで異常が見られたときに早期に対応できるので、受診をお勧めします。検診では何を見る。特定健康診察。特定健診ではメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群に着目し、糖尿病や高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病を早期に発見、予防します。内容は問診、身体測定、身長、体重、BMI など、血圧、尿検査、血液検査などがあります。その他、特定の病気を発見する検診もあります。肺がん、胃がん、大腸がん検診、肝炎ウイルス検診など、男性は前立腺がん、女性は子宮頸がん、乳がんの検診があります。高萩市の特定健診受診率は令和2年は 31.1% だったのですが、令和6年は 39.3% と高くなっています。生活習慣病による死亡率10万人あたり、茨城県や国よりも多く高萩市では、平成22年476人に対し、令和2年は 608.8 人と増えています。どこで検診を受けられるかは、ご自身が加入する保険組合、協会にご確認ください。保健師さんに聞いてみた。日常生活のポイントについて保健師さんにお話を伺いました。1. 食生活。朝食は欠かさず取ろう。朝食には体のリズムを整える役割があります。時間がないときにはバナナと牛乳だけでも OK。 減塩を心がけよう。茨城県民は食塩摂取量が男性 10.9g、 女性 8.9g と目標値、男性 7.5g、 女性 6.5g 未満に対し取りすぎています。 2. 身体活動。しっかりとした運動以外でも、家事や散歩なども体を動かすことに含まれます。今までよりもプラス10分多く体を動かしましょう。 3. メンタルヘルス。心と体はつながっています。過度にストレスをため込まず、自分なりの解消法を見つけましょう。 4. 睡眠。睡眠不足や質の低下は生活習慣病のリスクを高めます。就寝前のスマホ、パソコン、 タブレットは入眠を妨げるので控えましょう。検診後は、検診は受診して終わりではありません。結果を確認して、陽性密検査、陽治療の項目があれば放置せずに医療機関を受診しましょう。日常生活のポイントについて、保健師さんはあなたの今が未来の元気な自分を作ります。できることから少しずつ生活習慣を見直しましょうとお話ししています。あなたのための健康審査。県北医療センター高萩協同病院にこの春から新たに加わった3名の内科医の先生に検診について伺いました。北条信子医師、健康診断は今後の人生を長く楽しく過ごすために行うものです。しかし結果を気にしすぎて小さな異常も許せず、それがかえってストレスになってしまう人もいらっしゃいます。また生活習慣病は遺伝的な要素も大きく、薬で一時的に良くなってもやめればまた異常値になってしまうことが多くあります。体質と考えて1回の結果に一喜一憂せず、医師と相談して長く上手に付き合っていきましょう。藤原隆医師、健康診断でわかる重要な疾患として糖尿病があります。糖尿病は心筋梗塞、慢性腎臓病などの原因となるため、がんのような病気と言われることもあります。特に糖尿病が原因でこれらの病気を発症すると重症化することが多く、命の危険があったり、重い障害を抱えて生活が大変苦しくなったりもします。早期発見はとても重要で、生活習慣を改善して血糖値をコントロールできれば健康寿命を延ばすことにつながります。菊池則恵医師、定期的な検診は単に病気を見つけるだけではなく、自分の体の平時のデータを知る貴重な機会となります。自覚症状が出たときには進行している疾患も多く、数値の変化を点でなく線で捉えることが早期発見、早期治療に欠かせません。特に生活習慣病は沈黙のうちに進行します。だからこそ検診を異常なしと確認するだけの作業ではなく、将来の自分への投資と捉え受診することをお勧めします。町の話題。4月5日日曜、三世代交流ふれあいスポーツフェスティバル桜宇宙公園にて、桜祭りに合わせてどなたでも楽しめるスポーツの体験会を開催。満開の桜の下でモルック、フライングディスク、ゴルフなどのニュースポーツを楽しみました。4月14日火曜、高萩高校生生け花を寄贈市役所にて、日本の伝統文化を学ぶ授業で生けた作品を寄贈していただきました。作品は市役所1階のロビーで展示され、訪れた人に安らぎを与えました。4月19日日曜、丹生神社某ささら、丹生神社高萩市指定無形民俗文化財、角一本の娘の赤獅子と角を2本持つ黒獅子が奉納舞を披露。全国的にも珍しく、棒の先に獅子頭をつけて舞い、地域の安全安心五穀豊穣を祈りました。4月19日日曜、在宅医療映画上映会文化会館にて、在宅医療介護をテーマに映画を上映。オープニングでは医療や介護、福祉の専門職による多職種連携のメンバーがもしもの時に臨む医療やケアについて参加者に呼びかけました。5月2日3日土曜日曜、新緑そば祭り山手集会所にて、喜多方そばの会による毎年恒例のそば祭りを開催。来場者は青空の下や集会所内で引き立て打ち立て 茹でたてのおいしいそばを堪能しました。5月2日3日土曜日曜、キッチンカーとビアガーデン、駅東口ハーモニーパーク。子どもたちはゴールデンウィークの晴れ空いっぱいに広がるシャボン玉のショーを楽しみました。またおいしいグルメやクラフトビールを味わえるひとときを大人たちも楽しみました。おめでとうございます。県業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱賞、消防功労、黒沢克也さん、元市消防司令長。黒沢さんは市民の生命、身体、財産を火災から保護するため、強い使命感と高い倫理観で職務を遂行し、災害対応能力の向上や安全管理体制の強化に尽力されました。消防次長兼消防所長を経て、令和元年には消防長に就任され、職員の自己啓発促進や技術伝承、消防力の整備に貢献し、常に消防組織の強化に努められました。春の褒章、蘭寿褒章、保護司功績、村田純一さん、保護司。村田さんは多くの保護観察事案や生活環境調査事案を担当し、少年から成人まで幅広い年代の保護観察対象者やその家族などに対する公正保護に尽力されました。北地区保護司会においても理事として会の中核を担い、地域の犯罪予防や広報啓発などの保護司会活動に取り組み、現在まで長年にわたり公正保護の発展に多大な貢献をされました。令和7年度情報公開個人情報保護制度実施状況、市民の皆さんの理解と信頼を深め、制度の適正な運営を図るため、情報公開や個人情報保護制度の実施状況を公表しています。令和7年度の実施状況は次の通りです。情報公開請求の実施期間別件数、実施期間、市長、公開請求23、処理状況、公開2、部分公開17、非公開3、取り下げ1。消防庁、公開請求4、処理状況、公開4。教育委員会、公開請求9、処理状況、公開3、部分公開4、非公開2。議会、公開請求1、処理状況、公開1、合計は公開請求37、処理状況、公開10、部分公開21、非公開5、取り下げ1でした。個人情報開示請求の実施期間別件数、実施期間名、個人情報ファイル簿の順で読みます。市長57、消防庁ファイル簿5、教育委員会ファイル簿2、その他委員会2、開示請求はありませんでした。合計で個人情報ファイル簿66、開示請求0。岩手県大槌町林野火災緊急消防援助隊派遣、問い合わせ消防本部警防課電話22-0119。4月22日に発生した岩手県大槌町地内の林野火災への応援のため、県大隊への出動要請を受け、第3次派遣隊として派遣。4月30日から5月2日までの計3日間にわたり、水槽付き消防ポンプ自動車1台と隊員4名が出動しました。被災された方々の復旧復興をお祈りいたします。熱中症は予防が大切。今年も災害級の暑さが予想されます。適切な熱中症対策で危険な暑さから 自分や周りの人の命を守りましょう。熱中症くらいなんとかなると思っていませんか？暑さなんて我慢すれば大丈夫でしょう。日本の夏はもう我慢できるレベルではありません。令和7年熱中症警戒アラート発令数は茨城県で40回ありました。消防庁が最高気温40度以上の名称を酷暑日に決定。今後の夏は酷暑日が日常に。熱中症になっても少し休めばすぐ回復するだろう。後遺症、合併症で生活が困難になる場合も重い熱中症は高確率で死に至ります。令和6年全国の熱中症による死亡者数は2160人。熱中症による後遺症、合併症の一例、意思疎通できない、自力での移動、食事が困難、認知機能の低下、手の震え、歩行時のふらつき、ろれつが回らない、白内障発生リスクの急上昇、電気代が高いし、できればエアコンはつけたくない。エアコンの電気代よりも熱中症による入院治療費の方が高額です。1日あたりの冷房代は数百円から。熱中症による入院治療費はその何倍にもなります。暑さの痩せ我慢は厳禁。熱中症対策チェックリスト1。エアコン、扇風機で室内を適切に管理する。室内に室温28度を超えたときには、もちろん適切にエアコンを使用しましょう。扇風機などの併用で効率的に部屋が冷えます。2. 涼しい服装や日傘、帽子の着用。服は通気性、吸水性に優れたものを選び、日傘や帽子で直射日光を遮りましょう。3. こまめな水分、塩分補給。水分を取る習慣をつけましょう。最低でも1日で150ml×8回、1.2 リットルを意識して飲みましょう。4. 規則正しい生活を心がける。バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠で暑さに負けない体を作りましょう。クーリングシェルターを活用しましょう。問い合わせ、環境市民協同課、電話 23-7031。熱中症による健康被害を防止するため、暑さを避けて休憩できる施設として高萩市内にクーリングシェルターを開設しています。お出かけの際は熱中症対策と合わせてクーリングシェルターの場所も確認しましょう。市内のクーリングシェルター、10月21日まで行っています。市役所総合福祉センター、利用可能時間は8時30分から17時15分、土曜祝日、市役所は除外日になっています。総合福祉センターは休館日が除外日です。図書館、9時30分から17時50分、土曜日曜祝日は17時まで、休館日は除外日です。イオン高萩店、9時から21時、ケーズ電機高萩店、10時から20時、三遊ストア新手綱店、9時から20時30分、ウェルシア高萩荒川店、9時から18時、土曜は14時まで、日曜祝日は除外日です。ウェルシア高萩荒川南店、調剤待合室は10時から14時、15時から18時、除外日は土曜、日曜、祝日です。ウェルカフェ、10時から18時、霞高萩店、9時から21時45分、ベーシア高萩モール店、9時から20時、ヘアサロンフランク、プリンス理容室、カットサロン佐々木、 ヘアサロン海老沢、寺門理容所、鈴木理容室、伊藤理容所、五十嵐理容室、ヘアサロン島名は10時から16時、月曜、火曜、土曜、日曜は除外日です。対象施設では通常の業務も行っています。マナーを守ってご利用ください。お仕事魅力紹介。株式会社ハンターキング代表阿部裕太、住所赤浜1757高萩営業所、電話 44-6260。 株式会社ハンターキングは市創業プランコンテスト最優秀プランに選出され、2020年9月に開業。県内企業で初めて認定鳥獣捕獲等事業者の資格を取得し、コウモリやハクビシン、シロアリなど住宅の害獣、害虫駆除を主に行っています。以前携わっていた住宅リフォームの仕事を通じて、害獣、害虫被害が住まいの構造や劣化に大きく影響することに課題を感じた代表の阿部さん。駆除だけではなく、その先の暮らしまで見据えた住まいを守る視点が必要だと考え、再発防止工事や住宅の修繕まで一貫して行う事業を設立しました。仕事の中で特に大切にしていることは、依頼者からの信用と信頼、社員一人一人の成長を支援する環境づくりに注力し、確実な仕事で信頼を獲得を目指しています。仲間と共に成長過程を楽しみながら、より良いサービスを提供していきたいと話す阿部さん。地域の中の困ったらまず相談できる存在を目指し、依頼者の期待を超える 120% の価値提供を追求し続けていきます。高萩ブランド、土地の恵み、季節を感じる発想、そして人の思い、高萩らしさの美味しさが息づく舞台裏を覗いてみませんか。花抜き柚子味噌、古時計代表横山正勝、住所大和町 3-36、 電話 090-7004-3011。 高萩が好き、高萩の海、山、川が好き、子どもたちにも高萩の自然に触れてほしい、花抜き渓谷で味わってもらえるものを作りたかった、秋の田楽、秋の柚子から始めてお客さんの手元に残る商品に、地元の食材を使いたい、地元の味噌をブレンドした風味豊かな味わい、おいしいものを食べてほしい、花抜き柚子味噌は試行錯誤してドレッシングタイプに、キッチンカーでは幻の唐揚げも販売する。購入は JA 日立農産物直売所本町 1-100-2 市役所前、花抜き物産センター大野 1100-2 高萩休んでって春日町 2-79 などで扱っています。防災コーナー、問い合わせ危機対策課、電話 23-2215。 総合防災訓練、洪水災害、土砂災害を想定した避難訓練を実施します。日時6月28日日曜9時から11時30分好天、災害発生の恐れがあるときは中止します。対象、関根川沿岸地区の人。訓練内容、防災行政無線から訓練放送を流します。9時、高齢者等避難、高齢者や障害のある人などは避難を開始。9時15分避難指示、自宅近くの避難場所へ避難を開始。避難場所、高萩青少高校、リーベロ高萩、総合福祉センター、福祉避難所。高萩市防災マップ、 市内の避難所と避難できる災害の種類、災害時協力移動を確認することができます。災害時に一人一人が適切な避難行動を取れるよう避難力を強化し、逃げ遅れゼロにつなげましょう。高萩市自主防災組織連絡協議会、5月22日の連絡協議会において会長に就任しました島名団地地区自主防災会の小野光一です。本協議会は自助・共助の精神に基づく自主防災活動の推進と組織間の連携を目的に平成28年4月に設立され、現在市内26組織が加盟しています。自主防災組織は災害対応や防災訓練、研修会の参加など地域に根ざした活動を行い、地域防災の要となっています。大規模災害時には近隣で助け合う近所が重要です。一方で高齢化などにより担い手不足が課題となっており、会員を募集しています。ご協力いただける方は危機対策課までご連絡ください。4月25日土曜、東小学校、高萩小学校、高萩中学校3校合同津波避難訓練。子どもたちが自ら考え行動することをテーマに、いずれ来る大地震に備えて避難訓練、引き渡し訓練が実施されました。想定にとらわれるな、最善を尽くせ、率先避難者たれを合言葉に実践的な訓練を行いました。東小学校では足元を守る新聞スリッパ作り、高萩小学校ではマンホールトイレ設置訓練、東小学校、高萩中学校は津波からの避難訓練を行いました。スポーツのお知らせ、問い合わせ、障害学習課電話 23-1132、 4月29日水曜祝日、市民球場にて茨城アストロプラネッツ高萩市デイ、千葉スカイセイラーズと対戦しました。10対0で勝利。選手入場は市内小学生がエスコートキッズになり試合を盛り上げました。フレンドリータウンプロスポーツチーム、シーズン終了、 B リーグ所属プロバスケチーム茨城ロボッツ、順位東地区10位、60戦19勝41敗。令和7年12月7日日曜、高萩市の日、 PR ブースの出展、市民試合無料招待。5月18日月曜、表敬訪問、シーズン終了報告。太陽生命 SB リーグウーマン所属女子バレーチーム、アステモリバーレ茨城、順位10位、44戦18勝26敗。1月18日日曜、高萩市の日、 PR ブースの出展、市民試合無料招待。子育てインフォメーション、すくすくクラス育児のワンポイント講座。すくすくクラスに合わせて専門職から子育てに役立つワンポイントを学べます。講座前には助産師のふれあい遊びクラスも実施中。対象は生後3ヶ月から12ヶ月とその保護者、妊婦さん、パートナー、お一人での参加もできます。場所、総合福祉センター1階集団検診室。日時、内容、離乳食の進め方、8月4日、11月10日、令和9年2月2日、管理栄養士による離乳食10倍がゆの試食、歯磨き、8月18日、11月17日、令和9年2月9日、歯科衛生士による歯ブラシの選び方、磨き方、 生活リズム6月9日、9月1日、12月1日、令和9年3月2日、保健師による基本的な生活習慣、身の回りの危険など、いずれも火曜日11時20分から11時40分の20分間です。申し込み方法、開催日前日までに QR コードまたは電話、健康づくり課24-2121でお申し込みください。障害に関する手当、手当を希望する人は社会福祉課窓口へお申し込みください。障害のあるお子さんへ、障害児福祉手当、身体・精神の障害が重度で日常生活で常に介護が必要な20歳未満の子、手当額月額16,560円、対象にならない場合、児童福祉施設などに入所しているなど、障害のあるお子さんを育てている家庭へ、心身障害児童福祉手当、市内に1年以上在住し、3歳以上20歳未満の障害のある子を家庭で養育、重度、養育手帳丸 A、身体障害者手帳129、身体障害者手帳39と養育手帳 B 以上、精神障害者保健福祉手帳1級の重度の場合は月額5000円、中度、療育手帳 B、 身体障害者手帳3級4級、障害者保健福祉手帳2級の中度の場合は月額3500円、特別児童扶養手当、20歳未満の障害のある子を養育、手当1級、養育手帳丸 A 程度、身体障害者手帳1-2級程度、障害者精神障害者保健福祉手帳1級程度の手当1級の場合、月額58,450円、手当2級、療育手帳 B 程度、身体障害者手帳3級程度、精神障害者保健福祉手帳2級程度の手当2級の場合、月額38,930円。問い合わせ、社会福祉課、電話 23-7030。 天使のつぶやき、高等子をご存知ですか？幼少期の子どもの発想や疑問、言い間違いなどのつぶやきを大人が大切に書き取った言葉のこと。子どもの心に耳を傾けなければ取りこぼしてしまいます。純粋で自由な子どもの世界を紹介します。家庭教育学級高等子通信第35世より、7つ年上の兄に、保育園はたくさん遊べていいなと言われ、キリッとした表情で、青ともお仕事あるんだよ、ゴーヤと風船かずらのお世話しているんだから、青と4歳、はい、プール遊び中、水に潜っていたので水に慣れてきたねと言われた時に、青と水になっちゃうの、青と4歳。児童手当の支給日、6月10日水曜、支給額4月5月の2ヶ月分です。問い合わせ、子育て支援課、電話 23-2129。 はぎっこつどいの広場、問い合わせ、はぎっこつどいの広場、電話 24-8885。 総合福祉センター2階、開館9時30分から12時、13時から15時30分、対象は未就学児と保護者。4月9日木曜、ひろこさんのエプロンシアター、ひろこさんのエプロンから楽しい歌やお話が飛び出します。エプロンを使っていちご狩りをしました。イベント案内、予約制、7月9日木曜、10時30分から11時、姿勢からきれいに骨盤体操、日々の子育てで凝り固まった体を気持ちよくストレッチしませんか。 7月16日木曜10時30分から11時、フルートとチェロとピアノのコンサート、素敵な音色の生演奏をお子さんと一緒に楽しみましょう。就学前のお子さんと保護者が室内で安心して遊ぶことができる無料の遊び場です。子育てに関する心配や悩みなどスタッフに気軽にご相談ください。子育てカレンダー、総合福祉センター、電話 24-2121、 萩っ子集いの広場、電話 24-8885、 認定高萩認定こども園、電話 22-2476。 6月9日火曜、総合福祉センター、すくすくクラス、3ヶ月から7ヶ月、9時45分から11時40分、予約制。11日木曜、集いの広場、ひろこさんのエプロンシアター、10時30分から11時、予約制。15日月曜、集いの広場、14時30分まで開館。16日火曜、総合福祉センター、すくすくクラス、8ヶ月から12ヶ月、9時45分から11時40分、予約制。18日木曜、集いの広場、みんなで遊ぼう、布を使って遊ぼう、10時30分から11時、予約制。20日土曜、総合福祉センター、パパママレッスン、8時55分から11時30分、予約制。23日火曜、総合福祉センター、助産師何でも相談、10時から12時、予約制。25日木曜、集いの広場、雨の日も楽しい工作遊び、10時30分から11時、予約制。7月1日水曜、総合福祉センター、栄養歯科相談、10時30分から11時30分、予約制。総合福祉センター、1歳6ヶ月時検診、13時から14時、総合福祉センター、2歳児歯科検診、14時から15時、2日木曜、集いの広場、レインボーお話の会、10時30分から11時、予約制。豆知識、晴れ間の見えない梅雨の時期の景色を彩ってくれるアジサイ。日本でよく見られるアジサイは、ハイドランジアという品種で、咲いている土壌の性質によって色が変化します。土壌が酸性だと青や紫のアジサイが、中性からアルカリ性だとピンクのアジサイが咲きます。またアジサイの品種によっては、時間経過で深みのある赤や緑に色が変化するものもあります。雨の日のお出かけの際にアジサイの色を楽しむのもいいですね。健やか、問い合わせ健康づくりか、電話 24-2121。 40歳以上、大腸がん検診、容器配布。検診を希望する人は問診票をお持ちの上、検査容器をお受け取りください。配布期間、8月31日月曜まで、平日9時から17時、土曜配布6月6日土曜のみ、9時から12時、場所、健康づくりか窓口、総合福祉センター内、料金600円、対象、令和9年3月末の年齢が40歳以上の市民。検診内容、便潜血検査、2日法、便を取る検査です。注意事項、容器の回収日は配布時にお知らせします。問診票がある人は、容器を受け取るときに問診票をお持ちください。問診票がない人は、容器を配布するときに問診票をお渡しします。県北医療センター、高萩共同病院、市民公開講座。口腔粘膜疾患について、いわゆる口内炎から口腔がんまで、講師、県北医療センター高萩共同病院、歯科口腔外科部長野地秀彦氏。年齢とともに減るもの、講師、県北医療センター高萩共同病院整形外科部長 河村春雄氏、日時6月20日土曜13時から15時、受付は12時30分から、場所総合福祉センター1階多目的ホール、料金無料、申し込みも不要です。問い合わせ県北医療センター高萩共同病院、電話 23-1122。 6月の健康カレンダー、会場総合福祉センター、予約健康づくり課、電話 24-2121。 胃がん集団検診、実施日6日土曜、8日月曜、18日木曜、25日木曜、時間7時から9時30分、対象は40歳以上の市民、予約制です。心の相談、精神保健相談員等の相談、実施日26日金曜、時間は9時30分から12時、対象は市民、予約制です。健康推進アプリ、元気アプリ茨城、生活習慣の改善や運動習慣を定着させるため、スマートフォンでの健康づくりを始めませんか。次の機能を利用して楽しみながら健康を維持しましょう。アプリでできる健康活動、歩数が自動計測され、目標歩数の達成状況がわかる。毎日の血圧、体重の記録管理ができる。毎年の検診や各種がん検診の受診状況を記録できる。高萩市健康マイレージ対象イベント、アプリ内案内イベント参加でポイントを貯めて県の特典に応募。問い合わせ健康づくり課、電話 24-2121。 包括だより、介護まるごと相談所、高齢福祉課内地域包括支援センター。参加者募集、楽々水中ウォーキング、足腰への負担が少ない水中でウォーキングや体操などを行ってみませんか。健康マイレージ認定です。6月から8月開始の3つのコースがあり、各コースは全8回の教室です。無料です。詳しくはホームページをご覧ください。参加者からは、楽しく体を動かすことができました、参加すると元気が出ますという声が聞こえました。問い合わせ高齢福祉課、電話 22-0080。 健康コラム、県北医療センター高萩共同病院医事課長大津隆、患者サポートセンターについて、当院では患者さんやそのご家族からの疾病に関する医学的な質問や生活上、入院上の不安などさまざまな相談をお伺いする窓口として患者サポートセンターを設置しています。センターでは病気によって生じるさまざまな社会的、心理的、経済的な不安や悩みについて相談をお受けしています。また、専任の看護師や社会福祉士などの職員が地域の医療機関や介護福祉施設と連携し、入院中や退院後も不安なく生活が送れるように患者さんのサポートを行っています。安心して治療を受け、できるだけ早い社会復帰が可能となるように、問題解決に向けた支援をしています。LINEの際には、お気軽にお問い合わせください。